私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。大地の朗読でお読みいただいたイザヤ書55章の言葉であります。
御言葉は虚しく天に戻ることはなく、必ず主なる神が望まれることを成し遂げ、その使命を果たす。このように言われています。私たち教会の群れは、御言葉の種をまくようにと託され、まき続けているつもりであります。しかし、どれほどまいてもまいても芽が出ず、無駄であるのではないかと考え、虚しく思われることも少なくないのです。しかし主なる神は、私たち自身についてではなく、主が与える御言葉の力強さを今日私たちに告げておられるのです。それは、私が与えた使命を必ず果たす。つまり、種をまく私たちの信仰的な熱意、能力、努力によらず、御言葉自身の力がそれを必ず果たすのだと言われているわけです。聖書日課が改訂されて、多くの日課がカトリック教会の日課と、ほぼ共通してまいりました。時々見えるカトリック教会の菊池さんが、今日の日課は全く同じでしたねって、喜んで言われるのがすごく印象的であります。しかし時々この改訂日課を編集したプロテスタント諸教会、意図を持ってあえて違うように設定された日課に出会うことがあるのも事実であります。今日の日課がその一つの例になります。今日、カトリック教会の日課は13章の1節から23節。このように設定されています。それをもとに編集された共通聖書日課は、13章1節から9節の例えの部分のみを採用することになりました。しかし実際に使用した諸教会から、それが不十分だという声が多かったのでしょう。改訂されて、日課は13章1節から9節、そして18節から23節と、例えに加えて例えの説明の部分を採用したわけであります。しかしまだカトリック教会の日課から省略している部分が残されている。それは10節から17節にある例えを用いて話す理由という部分であります。例え自体とその説明があれば十分であろうというのが、私たちが用いている改訂共通聖書日課の立場、こういうふうに言えるのではないでしょうか。以上のような理由から、今日の福音の日課は、1節から9節の例えの部分と、 18節から23節のその例えの説明から聞くようにと設定されています。例えと説明とを合わせて聞くようにというのが、こう改訂された共通聖書日課の意図でありますから、その一つ一つを合わせて聞いてまいりたいと思います。種をまく人がまいている間に、ある種は道端に落ち、鳥が来て食べてしまった。この説明は、御国の言葉を聞いて悟らなければ、悪いものが来て心の中にまかれたものを奪い取る、このようにあります。次に、他の種は石だらけで土の少ないところに落ち、そこは土が浅いのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。これに対する説明は、御言葉を聞いてすぐ喜んで受け入れるが、自分には根がないので、しばらくは続いても御言葉のために観難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうというのです。さらに例えは続きます。他の種は茨の間に落ち、茨が伸びてそれを塞いでしまった。御言葉を聞くが、世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を覆い塞いで実らない。そういう人だと説明されます。ところが他の種は良い土地に落ち、実を結んで、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍にもなった。この説明は、良い土地にまかれたものとは、御言葉を聞いて悟る人であり、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結ぶのであると閉じられているのです。このように、種をまく人の例えをその説明と合わせて読んでいくとき、私たちは18節以下の説明の解釈に従って、この例えを受け止めていくことになるでしょう。それが改訂された聖書日課が意図していることなのです。しかし、例え自体はさておき、その説明は果たしてイエスが本当にされたのかどうか、私はこのように考えてしまうのです。どうしてそのように思うかと申し上げますと、説明で共通して言われているのは、種が落ちたいろいろな土地がすべて御言葉に対する人の態度となっているからです。御国の言葉を聞いて悟らない人、御言葉のために観難や迫害が起こるとつまずいてしまう人、御言葉のために御言葉を聞くが世の思い煩いや富の誘惑が御言葉を塞いでしまう人、一方良い地にまかれたものとは御言葉を聞いて悟る人というわけです。そうなりますと、御言葉を聞いた人の態度によって、御言葉は豊かにされ、また無力とされる。そういうことになるのではないかと思うのです。冒頭で触れました、イザヤ書において明らかにされているのは、そうではなく、御言葉はその使命を必ず果たすのだと私たちは聞いたのであります。必ずと言われているように、そこにあるのは 神の御心なのです。神の意志というものが人の態度に一切影響されることなく、その使命を必ず果たさせる。これがイザヤを通して言われていることなのです。私たちの聖書日課に含まれておらず、カトリック教会の日課にある箇所、いわゆる10節から17節の例えを用いて話す理由という部分に目を向けたいと思います。読んでまいりますと、この部分が割愛された理由が、わかるような気がしてまいります。とにかく分かりにくいんです。群衆になぜ例えを用いて話すのかという弟子たちの問いに、イエスは、あの人たちには天の国の秘密を悟ることが許されていないから、このように答えるわけです。そして、イザヤ書6章の言葉が引用されています。それは、イザヤが預言者として召し出される場面になるわけですが、主なる神はイザヤに命じて言われます。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな、と。さらに主なる神は、この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために、このように付けさせているのです。つまり、イザヤ書の引用を通して告げられているのは、彼らの心を固くなにしているのは、主なる神ご自身である、ということであります。悔い改めて癒されることのないために、とは、人間自らが悔い改めることで救われることのないようにということでしょう。なぜなら、人の目に恐れ、不安を抱かせるような状況、時を通して、それらを通して救いに至らせようとする御心がすでに示されているからです。この箇所で言われているのは、今日イエスが語られる例えについて、18節以下の説明とは全く違った、主の思いを明らかにしているのではないかと思うのです。つまり、人の目には、種をまく人のまいた種の多くは、実りをもたらさないように見える地に落ちたのですから、危機的な状況に移るわけです。だからそうならないように、あなた方は良い土地になりましょう。御言葉を聞いて悟りましょう。18節以下の例えは、例えの説明はそのように教えているわけです。しかし私たちが悔い改めて良い地になることが、実は神の求めなのではなく、神は人自らが悔い改めて癒されることがないように、人の心を固くなにしている。今日割愛している十節以下が示していることなのです。私たちは決して良い地なのではなく、御言葉を聞いても実りをもたらさない土地のようでしかない現実も、主の御心なのだ。これが13章の1節から23節全体で言われていることなのです。 それはすべて私たちの熱心さや努力、能力によってでは決してなく、ただ神の憐れみによって、御言葉が実りをもたらすことを、私たちすべてのものが知るようになるために違いない。例えば教会の中でも、毎週集まってくる方々、じゃあ私たちは与市なのでしょうか。例えば教会最近見えないなって方は茨が覆っているということなのでしょうか。あるいは教会を離れ別町会員となられた方は鳥が来て食べてしまったのでしょうか。決してそうではないですね。人の態度がその御言葉を決定づけるのではなくて、今私たちの心は主によって固くなりされている。それは私たちによってではなく、主によって御言葉が実って救われるようになるためなのだというのであります。聖書の時代の種まきについて次のような説明がございました。パレスチナの農民は11月中旬から1月初めにかけて、まず大麦、次に小麦をまいた。当時は農耕技術が発達しておらず、手で畑一面にまき散らし、その後で耕して種に土をかぶせた。ユダヤ教の文献でも、最後の収穫までの11段階の順序、巻き、耕し、刈り入れ、束ねと記している。私たちがこの種まきの例えを聞くと、なんでそんな巻き方するんだろうって思いますよね。まず耕して、穴を開けて、種を丁寧に入れて、土をかぶせて水をやる。そういうやり方を考えるわけですけれども、当時の人々の常識では、まず種をまいて、耕して、刈り入れて、束ねる。そういう順序であったということが知らされるわけであります。主イエスの例えが、聞く人に大変わかりやすい。それはその生活に根ざした風景を題材にしているからでありましょう。そのように考えると、種をまいた後に耕すことを習慣としていた、そんな農耕法を知っていた人々、いいえ、まいた後に必ず耕すことしか知らない人に、このイエスの例えは語られたわけですから、現代を生きる私たちが耳にする場合と、その印象が大きく違ってて当然なのではないかと思うのです。つまり聞く人々は、その後耕すという次の段階があることを想定して、イエスの語られる例えを耳にしていたのではないでしょうか。しかし後の教会はそれをもしかしたら知らないですね。で、このような説明となっていったんじゃないか、そういうふうに考えるわけです。人の態度が、御言葉にする態度が、まかれた土地であるなら、その土地を耕すのは当然人ではなく神の業に違いないんで、おそらくそれが神の憐れみということではないでしょうか。人が御言葉を聞いてどのように対応するかによって、御言葉は豊かに実ったり 無駄になったりするのではなく、まかれた御言葉の種は、たとえどのような土地、どのような人の心に落ちようとも、神がその後、耕してふさわしくされる。たとえの最後に示されている、良い土地とされて、ある種は100倍、ある種は60倍、ある種は30倍にも実りをもたらす。ここに、今日私たちが聞くべき福音があるのではないでしょうか。この喜びを告げる福音の種は、ふさわしく思われない私たちの心にまかれると、主はその愛をもって耕し、まかれた種ごと私たちをふさわしい土地とみなしてくださるに違いないんです。この神の御心が、種をまく人に種を与え、種に必ず実りをもたらす力なのです。私たち教会の宣教も、種まきに例えられるでしょう。種をまいて、すぐに芽が出るなら、種をまくことにもやりがいを感じるでしょう。しかし種は、土の浅い、土地のように根がなく枯れて、茨が覆って実らないという例えの説明に見られる様子が現実なのです。しかしそのような現実を前に不安を覚え嘆く者に、それでも蒔くようにと種を与えるのが神なのです。その種は必ずその使命を果たす。このように言われているのです。なぜなら、私たちがまいた御言葉に種、御言葉の種に続いて、その土壌を耕すのは、主ご自身であるからです。私の口から出る私の言葉も、虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。冒頭で触れたこの言葉が示しているように、私たちその種をまく者の目に無力、無駄と映ることがある御言葉でありますが、それは必ず使命を果たし、すべてを生かす力なのです。御言葉の種をまく群れとして、御言葉自身の力を確信して、与えられた種をまき続けてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安と、あなた方に満たし、聖霊の力によって、あなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。